東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
今度三焦経に入ります。風としてはどんなものかっていうのは、胃とか痰とか膀胱とか小腸とか大腸とか、解剖学的に具体的な臓器があるわけなんでイメージやすいですけども、三焦っていうのは解剖学的なその具体的な臓器はないですから混乱しやすいです。私の理解なんですけども、全身の油の膜のシステム、これは三焦、つまり骨の周りに、筋肉の周りに、臓器の周りにこの油の膜があります。皆さん生の鶏肉見てみると、皮と肉の間に薄い油の白い膜があります。あれはいわゆる三焦です。油の膜の上に水が通りやすいで、血液を通りやすいです。ツルツルしてるんで水が血液を通ったりします。で当然エネルギーも通ります。いわゆる筋膜ってあります。筋膜っていうのは三焦のシステム一部ではないかなと私は思います。全身の水、特に組織化の液っていうのは全部この三焦を通ります。ですから三焦は全身の水道、水の道って書きますけれども、全身の水道という役割を担ってます。三焦経の名前っていうのは周小陽、三焦小相関です。小陽っていうのは要は三の木、つまり一年の369日って6つの木に分けて、3番目の木っていうのは小陽です。小陽の特徴としては小です。小陽の方は熱い熱です。で小陽の場合は小です。五行の属性は火です。小火になります。ですから名前は小陽三焦、小火。三焦は三っては三つってありますけども、これは上焦中焦下焦三つに分けて、大きく言うと横隔膜の上の空間、この油の膜で包まってる空間ではこれ上焦です。横隔膜から大腸の間に中焦になります。で大腸から下の部分はこれ下焦です。それぞれこの3つの空間をちゃんと分けると、下焦の中には排泄物を入れるところですので、だから基本的に排泄物上に上がっちゃいけないです。三焦があると、この油の膜があるために下の汚れた気が上に上がってこないようにはなります。中焦の場合はだいたい消化途中のもの入ります。横隔膜の上の方はきれいな水蒸気上に上がってきます。心臓とか肺の中にはその汚れた気が入ってこないために、こういう三焦のシステムを使ってきれいに守っています。三焦の経脈なんですけども、薬指の先端からスタートします。でそこから薬指と小指の間通って手首の外側の真ん中通ります。前腕の頭骨と尺骨の間の隙間通って肘の裏入っていきます。上腕の真ん中通って肩の側面の後ろ通ります。そこから通って肩の上に上がってきて、ほぼ肩の真上のところで胆経とつながっていきます。さらに鎖骨上下に入って、下に入って胸の真ん中入って胆柱とこういうところに行きます。そこで心房経と絡ん連絡していきます。横隔膜通ってお腹の中に入って、これで上焦中焦下焦それを全部統括していきます。胆柱のところから分岐があって、そこから上に戻ってきて鎖骨上下の中に入って首の横に入って耳の後ろ入って耳の上通って頬の上通って目尻の中に入っていきます。耳の上から分岐して耳の中に入っていきます。耳の中に入ってで耳の前通って目尻のところで胆経と合流します。三焦経の経別は頭のところで上に百会まで行きます。陽経っては全部百会のところに来ます。あともう一つ分岐って下に鎖骨上下入って で胸の中に入っていきます。この経脈と経別の分布路中から見ると、三焦経では耳の中に入っていきますから、まあ、聴力の減退とか耳鳴りとかの場合はこの三焦経と関わってきます。耳の後ろの頭の側面通るわけですから、そこで短経とつながっていきますので、三焦経詰まっていることによってこの片頭痛起きたりするということがよくあります。あと肩の上通るわけですから、肩の上痛いとか、肩の横の後ろ通るわけですから、肩の横痛いとか、五十肩とか四十肩、髪の毛を溶かすという動作ができないというのは、まあ、大体ね三焦経が詰まってるんです。ちょうど肩の横のところ傷んでるわけですから、肩の横の後ろのところに傷んでる場合は大体三焦経が詰まってるんです。三焦経の最初の経血っていうのは肝症というツボです。五遊血の中の異血で、まあ、五遊血の属性は金です。このツボも同じなんですけども、救急の時、意識不明の時にこの血を抜いたりする時に使います。三焦経では頭の横を通りますので、片頭痛の時にここを刺激すると頭痛収まったりするということがあります。ですから普段ここを押してもし痛いでしたら、よく揉みほぐしてあげた方がいいです。特に片頭痛を持っている方の場合は。その次に液門というツボになります。五陽血の中の液血で、五陽の属性は水。
液門というツボは液の門ですから、液の出入りという意味で、体の中の液の問題がある場合、血液とかリンパ液とか胃液とか、そういった液の問題がある場合はこの液門というツボを使うと非常に有効です。そのどんな時にどんな症状でどういうツボを使うかっていうことは結構いろんな説がありますので、これについて今後時間作って皆さんと共有していけたらと思います。液門の次に中焦というツボがあります。中焦っていうのは中というのは中ですから、焦というのは巣です。水の中の陸地という意味です。このツボでは前の方は液門で、後ろの方は陽気です。液の門と陽気の間の水の周りにあるという意味でもありますけれども、この中焦というツボ、五陽血の中の輸血です。輸血ですから五行の属性というのは木になります。三焦経の五行の木では火ですので、火に対する木ですから、木生火という意味で、中焦は三焦経の母血ではあります。母血ですので、三焦経の虚症あるいは古い病気、長い慢性的な病気の場合はこの中焦よく使います。あとこの中焦のところに腰を司るツボでもあります。中焦のところというのは腰痛ある方、ここを押すと痛いはずです。で逆にこのツボを刺激すると腰痛が改善されたりするということもありますので、だから腰痛のある方、このツボをチェックして普段ほぐしてあげた方がいいと思います。この中焦の次に陽地というツボになります。陽地というのは三焦経の原血です。原血の場合は火の時にも使えますし、射の時にも使えます。ですが三焦経の滞りのある場合はこのツボをよく使ったりします。あとこの陽地の特殊の使い方って、陽の一形ですから、陽はたくさん集まるというところですので、体凍傷になった場合、あるいは霜焼けの場合なんですけども、陽地をお給したりすると体温めるという効果が高いです。あともう一つ、この陽地っていうのは糖尿病の治療の時によく使います。あともう一つ、ちょうど陽地と手首の足首のいい毛の解毛と対象になっています。場所的には同じです。手の曲がってる真ん中のところ、解毛の場合は足の方曲がってる真ん中のところです。例えば左足の解毛のところ痛いでしたら、右の陽地を使うと解毛の痛みを取れたりします。交差療法です。交差している左の病気は右で治ったりとか、下の病気を上で治ったりするとか、そういう療法があります。足首の解毛のあたりの痛みがもしある場合は、陽地を使うと一発で取れたりするということがあります。陽地の上に手首から2寸離れたところなんですけども、外観というツボがあります。外観の裏に、手の内側の真ん中にこの内観があります。内観は心房系と三焦経の落月で、 外観は三焦形と心房形の落月です。だから二つペアになってます。あとは内観の場合は陰陰脈司るっていうツボではあって、外観は陽陰脈を司るツボではあります。つまり全ての陽の経脈とつながる陽陰脈を動かすツボは外観です。つまり外観一ついじると全ての陽の気調整することができるという意味です。この意味ではこの外観というツボというのは高熱の時に熱冷ましという効果が非常に高いです。で、内観もそうなんです。内観は全ての陰の気を調整するという役割がありますから、だから内観と外観両方でセットで使うと陰の気と陽の気両方を調整することができますから、高熱の時にこの2つツボを使うと熱を下げるという効果が非常に高いです。特に子供高熱出た場合はこの外観内観をよく刺激してあげると熱を下げる効果がすぐ出てきます。外観では三焦形の落血ですから、三焦形の気が病んでる場合は、例えば三焦形耳のところを通りますので、耳鳴りとか耳が聞こえなくなったりとか、あと三焦形側頭部を通るわけですから偏頭痛あったりするとこの外観よく使います。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとしてこれからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。